祇園祭りウォーク
2022。
はい、始まりました祇園祭りウォーク2022。この番組は京都三条ラジオカフェがお届けする祇園祭りの特別番組です。今日は、今年の祇園祭りウォーク最終回ということで、お伝えし、これから30分間お伝えしたいと思います。どうぞお楽しみください。
この番組は千鳥酢醸造元村山ゾース、すき焼き料理店三島亭、歴史と文化の通り道三条名店街、 SCA サウンドソリューションズ社、三条室町ちきり屋、工具とクラフトのお店アルージェ伊勢屋のご協力でお送りします。京都府交通安全協会からのお願いです。ありがとう、どういたしまして。心が触れ合う、明日も笑顔で交通安全。
はい、改めましてこんにちは、祇園祭ウォーク2022ご案内の山田明宏です。今日はは
い、同志社大学政策学部の久保田咲です。よろしくお願いします。
と、はい、お好み焼きジオン広告店長中野真一です。
はい、久保田さん、中野さんとご一緒にお送りしたいと思います。
はい、
さて、昨日の晩に神輿洗いも済んで、山鉾のお祭りを、神輿のお祭りは一応まあ済んだわけですけど、まあ今日はね、あのお二人に今年の祇園祭りで、はい、まあ、どんなことが印象に残ってるかみたいなことをお聞きしていきたいと思うんですけど、まずその前に、あの皆さん、烏丸の六角の角に花市さんっていう花屋さんがあるのご存知の方多いと思うんですけど、うんうん、そこのご主人川瀬さんって方はもういろんな形で祇園祭りに関わってあるんですよ。でその川瀬さんにおみこしのお祭りが終わった後で、お話を伺ってますので、まずはそれをお聞きいただきたいと思います。お願いします。
本日は烏丸六角、お花といえばこちらのお店花市商店の代表取締役川瀬健一さんにお話を伺います。本日はオンラインでおつなぎをしております。川瀬さん、本日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはじめに、川瀬さん、祇園祭りでのお関わり合いについて教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、私はまず、八坂神社の清成公社さんのお手伝いをさせていただいてるんですが、はい、なかなか祇園祭りではちょっと他のこともあり、あまりお手伝いできてない感じでございます。で、あとは山鉾の方では、先祭りでは菊水鉾の生やし方と、今年より町内のお手伝いも少しさせていただくことになりました。で、後祭りでは、私の弟が主に寄せていただいてるんですが、うちの家が恋山って町にもありまして、そちらのお手伝いも少しさせていただいております。で、おみこしさんの方では三若みこし会として、スタノオのみことがお乗りになられてる六角形の中御座のおみこさんを担がさせていただいてます。
3年ぶりというところであったり、本当にいろいろなこれまでの思いがあって今年の祇園祭りだったわけですよね。
はい、本当にやっぱり待ちに待った祇園祭りやったっていう感じでございます。
はい、後ほどたっぷりとそのあたりのお話を伺いたいと思いますが、
はい、
花市商店さんの扱っておられるお花焼きについても教えてください。祇園祭りとは切っても切り離せないものがあるというふうに伺っております。
はい、やっぱり祇園祭りは八坂神社の神様ごとの、行事でございます。ですんで、やっぱり榊っていうのをすごく皆さん大事にされます。あと、それと火扇っていうのもあるんですが、まず榊は鉾でいうと真木っていう、まっすぐ棒が、長い棒が立ってますよね。その中間にある大きい榊、皆さん木が両サイドにこうひっついてるなと思われるかなと思うんですが、その榊をいくつかの鉾で納めさせていただいてます。で、あとはいくつかの 山や鉾の巡行で飾られる松とかで、お供の方が背中につけられる、腰のところにつけられる榊とか納めさせていただいてます。
去年、また一昨年ですね、で巡行中止の代わりといってはなんですが、榊巡行、お榊巡行という巡行もあったと伺いました。
はい、町内の代表の方が榊を皆さん一本ずつ持って、比較的大きい榊なんですけど90センチぐらいですかね、ぐらいの榊を 皆さん一本ずつ持って巡行されてお旅まで行かれたと聞いております。ヒオウギってお花がこの祇園祭りと天神祭りでよく飾られるお花なんですが、ヒオウギは実は少し前からもともとあるお花だったんですけど、ヒオウギって実は葉っぱが扇の形をしてたりするので、
なるほど、
悪霊退散とかいろんな意味合いがその扇にもあるので、祇園祭りの疫病とちょっとかけるのと、それとヒオウギってお花一つのお花は一日花なんですが、お花を蒸し切れば次々お花が咲いてくるので、多分この夏今でこそお花はいろいろあるんですけど、多分ヒオウギっていうのが皆さんお忙しい消化お町内でヒオウギを飾らせていただくと比較的管理も楽なのっていうのもありながらので、もっといいのがあったらいいんですけど、なかなかいろいろ調べたんですが残念ながら見つからないとこもありました。
オレンジ色でこうポッと可愛らしいというか、
はい、本当にそんなに華やかさがすごいあるわけではないんですが、一輪咲いてるだけでもすごい綺麗なお花かなと思ってまして、うん、実は京都の宮津で作られて、ヌヌヒオウギもが多くたくさんありまして、で地元のお花を地元のお祭りで使おうっていうのもいろいろ皆さんにお伝えして進めております。
ありがとうございます。続いて今年についてズバリいかがでしたでしょうか？
本当に楽しかったです。
あ、楽しかった
ほんまそれにつきます、はい、もう全てが復活したわけではないんですが、ここの上でやっぱりお囃子させていただいたり、
はい、
16日の夜にご存知の方多いと思いますが、日和神楽っていう明日天気、はい、明日の巡行天気になれっていうのを四条寺町のお旅所まで、私たちは四条通りを練り歩くんですけど、その四条通りをもう車が走るとこをこう歩かせていただいて楽しくお囃子させていただいたり、実は菊水この2年間で練習されてる歩行もあるんですが、うん、菊水歩行はしばらくお休みさせていただいて、
はい、
5月から研修会が始まります。週1回の研修会で7月からは2回囃子って言いまして、歩行が立つまでお囃子の練習を町内でさせていただく形になりました。私はあんまりもともとセンスがないので上手な方たくさんいらっしゃるんですけど、やっぱり皆さんやっぱり少しずつ一緒になって練習していくと、やっぱり7月17日には綺麗なお囃子がある程度できたんじゃないかなと思っております。でおみこさんやったら、おみこさんに肩入れた瞬間ですね、やっぱりこう肩が最初に入った瞬間っていうのは本当にやっぱり気持ちよかったっていうか、本当に楽しかったと思います。本当に復活してよかったかなっていうのがもう本当に思います。私は小山の山鉾町の方は小山の朝のお手伝いさせていただいて、で夕方におみこさん担ぎに寄せていただきました。残念ながらそこは本当はおみこさん24日の日はお旅所から本当にいろんなところ、京都市内でいろんなところを練り歩いて八坂神社に帰られるんですが、やっぱり今年おみこさんも若干人数を減らされました。で私たちもマスクをして担ぎました。マスクして担ぐってちょっと濡れるだけで吸うのがすごいしんどいんですよね。
そうですよね、
はい、でなかなか人数がいつもほどではない中でしたが、皆さん協力されて、本当に距離は少し短くなって残念なとこはあったんですが、やっぱり担ぐってことをさせていただけたっていうのは、やっぱり中心になってるお祭りもたくさんある中ですが、こうやって祇園祭りをいろんな方 のご尽力でできたっていうのは本当に嬉しかった、本当に復活してよかったなと思います。鉾とおみこさんっていろんな盛り上がり方は違うんですけど、
はい、
両方やっぱり祇園祭りやなってすごい思います。
そうですよね。私は、見物人というか外から見させていただいて、はい、24日のそのおみこしでいうとホイットホイットって遠くから聞こえてきて、はい、だんだん近づいてきて、なんて言うんでしょうね、音の厚みというかやっぱり体感しないとわからない、あ、これやっていうものがありました。
はい、やっぱり本当におみこさん のホイットホイット、私ちょっと今日声ハスキーなんですが、実はいつもよりは昨日すごいホイットホイットたくさん大きい声で言ったんでちょっと今日ハスキーの 声が枯れてるようなので大変申し訳ないんですが、やっぱりあの中に入ってるとやっぱり声も出したくなりますし、やっぱりあのシャンシャン皆さんそうですね、私はホイットホイットって掛け声リーダーの方が喋られる後で私たち続いているんですけど、担ぎながらホイットも言いながら結構しんどいことはしんどいんですけど、やっぱり担いでる間ってなんかやっぱり独特の空気があって、違うアドレナリンが出るんでしょうか。私たちはやっぱり本当に楽しく担がせていただいてるかなと思います。
先ほどから楽しかったとおっしゃっていて、こう不安だったっていうお声も少し伺えるかと思ったんですけれども、
キックスヨホコのお林では今までしてない各林方の太鼓の人笛の方鐘の3つの楽器でするんですが、その間に手作りで仕切りもつけましたし、出席時には検温消毒でもうさせていただいたり、戸を開けて換気をしたり、やっぱり始まる前にはどうしよう、ああしよう、あこれの方がいいかな、やっぱり手探りやけどどこまでした方がいいかな、あこれはここまでやっぱりしといた方がいいよとか、やっぱりいろんなものを考えたりしながら進めさせていただきましたし、おみこしの方もね、本当は多分結構息苦しいものなんで、マスクってすごく難しいものだ、大変なことだと思うんですけど、でもそれであえてマスクをしてでも皆さん担ぎたかった、多分そうやと思う、マスクしてこんな担がへんわっていう人は多分おみこしさんの中にはほとんどいらっしゃらないんちゃうかなと思います。おみこしさんの周りってすごい人がいつも取り囲んで囲まれてるんです、でその人数はやっぱり毎年比べてかなり少なかったので、やっぱり場所によっては実は皆さん決まったポジションを、私やったら私どこを担ぎます、例えば背の高さ肩の高さによって皆さん担ぐ場所が決まってるんですけど、やっぱりちょっと場所によっては人数が少なかったとこもあったんではないかなと思いますけど、やっぱり皆さん本当にしっかり担がれてたと思います。
ありがとうございます。来年以降に寄せる思いや祇園祭りに対して最後にお気持ちをお聞かせいただければと思います。
はい、そうですね、やっぱり今までも毎年のように普通にやって、それでももちろんすごい楽しかったんですけど、やっぱりこの3年空いてしまって久しぶりにやった祇園祭はすごい楽しかったんですけど、これからでもちゃんと毎年できるように私たちもいろんなこれから世の中いろんなことが多分ね、今回の感染症だけじゃなくてあったりする中でお祭りができるできないっていうのはあると思うんですけど、やっぱり祇園祭って本当にすごく長く続いてるお祭りの、私たち本当にその本当の一部なんですよね。だけどそれを皆さんがずっと代々つないできていただいてるので、やっぱりできない年もひょっとしたらまた出てくるかもしれないですけど、やっぱりそれをやっぱり私たちがもしその、ね、直面してもやっぱつないでいきながらしっかりお祭りをね実現するだけじゃなくていろんなことでお祭りのお手伝いでできると思うので、やっぱりそういうので皆さん思ってられると思うので、やっぱり祇園祭り頑張って続けていきたい、本当に少しのお手伝いですが頑張らせていただけたらなと思ってます。
いや、本日はたくさん貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
花市商店の代表取締役川瀬健一さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、川瀬さんのお話を伺いました。お話の中で昨日ホイトホイトって言い過ぎたからって言ってはりましたけど、お話聞いたのが7月25日、後祭りのおみこしの次の日にお話伺ってるんで、そういうお声だったんですが、まあ、お祭りっていうのは基本的に人が集まるもんですよね、まあ、お祭り集まりで、鉾の上でもできるだけたくさんのお囃子の人に乗って大きな音を出したいし、おみこしもできるだけ重い大きいおみこしを大勢で担ぎたいし、だから お祭りとそのソーシャルディスタンスってものすごいこう矛盾するものがあるから、それは大変やなと思います ね
そうですよね、マスクしながら担ぐっていうお話聞いて、もう私ここでマスクしてるだけでもちょっと息苦しいぐらいなのに本当に大変だなと思いましたよね。
そう、まあ、肩入れた瞬間にこう、ね、ソクッと
ね、気持ちよかったと、
それもよくわかるんですけど、お話の中にね、背の高さ肩の高さによって担ぐ、場所が決まってるみたいな話があったじゃないですか、あれってどういうことか分かります？
どういうことなんでしょう。
このおみこし、この担ぐ棒長いからさ、
はい、あ、そうですよね、
場所によって地面からその棒の高さが違うんじゃない、うんうん、
いやそれは平行、平行っていうか 水平に作ってあるんやけど、うん、おみこしっていうのは担いだ時に若干前にこう前に傾くように担ぐのがかっこいいとされてるんですよ。
あ、それがかっこいい
んだ、うんうん、だから前の方に背の低い人が行って、うんうん、後ろ背の高い人が行くんですよ、だから必然的に体格によって、うんうん、その長いその担ぎ棒のどこに入るかっていうのが決まってくる。
あ、そういうことなんですね。
背の高い人は後ろの方
なんだ。そうなんです。まあ、その他にあの下に入る猫っていう人もいるんですけど、まあまあまあまあそ、
ま、
また
気になりますけど、
またおみこしの細かい話はまたおみこしの人のお話を交えて、
はい、
また来年にでも
気になりますけど、
はい、それじゃ あの後半はね、お二人久保田さんと中野さんに今年の祇園祭りどうやったかみたいな話を、3人でしたいと思いますので、後半も引き続きお楽しみください。
はい、創業明治6年、京都寺町三条すき焼きの老舗三島亭、厳選黒毛和牛と京野菜を秘伝の割り下で贅沢に味わう明治の名残をとどめる玄関のガストを、当時の風情と佇まいの中で伝統のすき焼きをご堪能ください。三条室町ちきり屋、宇治茶にこだわっておよそ170年、今年は196年ぶりの祇園祭り復興を果たす高山を記念して夏限定の宇治茶を販売。山城宇治の名茶はちきり屋。
祇園祭ウォーク2022、この番組は京都三条ラジオカフェがお届けする祇園祭の特別番組ですということで、7月29日今年の祇園祭ウォークの最終回、後半は、今年レポーター、その他ご一緒させていただいた久保田咲さんと中野真一さんに今年の祇園祭を振り返っていただきたいと思います。久保田さん、今年の祇園祭何が一番印象に残ってますか？
そうですね、一番と言われるとやっぱりこの祇園祭ウォークの中で高山に中継で取材とかさせてもらったことですかね。
そうね、あの、はい、先週、
そうですね、
7月22日、
うんうん、
ね、あの現場からのレポートを生で入れていただきましたけど、
はい、うんうん、
高山に登れたんですよね。
そうなんですよ、あの実は高山に登らせていただくこともできまして、もう新しい山というだけあって本当にまだ木も白くて、でもうヒノキの匂いがすごくいい香りがしてて、もうすごい山に登るっていう経験が初めてだったのですごい感動しました。
山登りですね、
山登りが、まあね、
登山していただ
け、ね、登山
中野さんどうでしたか？
いや、 やっぱり一番と言われたらその高山の取材ですね。ですよね。もうお町内の方の皆さん、うん、本当にすっごいこう楽しそうで、
うんうん、
そして誇らしげで、
うん、
でやっぱり話題ですからたくさんの方が見に来られたんですけれども、やっぱその人たちにやっぱりこうあの俺たちの高山を見てくれみたいな感じのね、お町内の方とか関係者の方の気持ちがすごく伝わってきて、で私たちが取材に行ってももういつものことなんですけど、アポイントなしでね、あの様子だけ見させてもらおうかなと思って行ったんですけれども、先ほど久保田さんがおっしゃったように、はい、まあまあ上がってくれやみたいな感じで上がらせてもらったりとか、
はい、
まあ、警備している男性の方ともあのいや高山が復活しましてねとかってこう、ね、楽しい話をさせてもらって、本当にねあの祇園祭り今年の高山、あの町内の方のこの喜びで来られた方もみんなすごくこう楽しそうにしてらっしゃってよかったですね。
196年ぶりですから ね、
ね、
196年前のこと覚えてる人なんか誰一人いいわけですよ当然だからね、あの今もやってるのかな、京都文化博物館であの 毎年この時期になると祇園祭りの特集展示を2階の あのなんていうの常設展示のコーナーでやるんですけど、うんうん、そこに今年は高山の資料がすっごい出てて、まあ、昔こんなんやったっていう資料は結構たくさん残ってるんですよね、うん、絵図とかも含めてね、だけど現物見たことはないわけですよ、
は
い、
うんうん、
それをまあどれぐらいかな20年ぐらいあのかけてますかね、お囃子のお稽古を始めた頃から、うん、あの入れるとね、うん、でついに復活したっていうのは
そんなにかかってたんですね、
うん、まあ、もちろんあの、はい、あの山お山大きなお山を復元するのはものすごい、まあ、お金ね、お金もかかるわけですけど、まあ、お金があればできるっていうもんでもないわけですよ、うんうん、やっぱり それを支える町内のあの高山の町内の人らの熱意っていうのがそこに集まらないとやっぱダメだろうし、うんうん、お囃子はやっぱり練習に練習を重ねないと人に聞いてもらえるお囃子にはならないわけで、はい、ね、それを全部こう一つ一つ積み重ねてきてやっと今年実現したと。
そうですね、でお町内の方に伺ったんですけれども、まあ、高山の町内の方だけがこの、頑張って復活したわけではなくって、やはりどうしてもそのお町内のだけではこうできないこのここのこの山ですね、山のこの重要な駆動部分の部品とか、そういった部分に関してはあの他の方向の、あの部品などあの予備のものをね、あの、貸していただいたりとかして復活したそうですよ、う
ん、特に車輪とか、
ね、はい、そうです、車輪のところです、はい、
車輪はね、うん、やっぱり作ったばっかりやと木が枯れてないし閉まってないっていうのもあるし、うん、でやっぱりこう実際にこう転がしたことのある車輪っていうのは、そう転がすことによってこう歪んでたのがだんだんだんだんこう丸くこう締まってくるみたいなとこもあって、やっぱ使ったことのある車輪を使うっていうのは安心だしね、逆に言うとできたばっかりの車輪をつけていきなり動かすとかっていうのはすごい不安ですよ
ね。そうなんですね。
でまあこれまであの例えば京都には江戸時代の間だけで3回丸焼けになる大火があったわけですけど、その度にあの復興しあの焼けてしまった鉾山を復興させるために焼け残った他の山鉾がお手伝いをしたり、部品をあの譲ったり貸したりとかっていうことはずっと行われてきたわけです、うん、まあ、そういう伝統がそういうあの町内ごと山鉾同士の協力っていうのも今回復活したっていうことですよね、
はい、素晴らしいです ね
本当に素晴らしい。
ところで、
はい、
今年のこの放送の中では庶民将来っていう名前が多分今日まで出てきてなかった、
ね、はい、
今の今まで出てこなかったですね。そういえば、
まあ、不思議といえば不思議なんですけど、はい、庶民将来っていう名前と御頭天皇っていう名前はこの祇園祭りにはなくてはならないものなんですよね、
はい、
うん、でまあ、さっきあの、はい、番組前の打ち合わせ で
私は初めて知ったんですけれども、
はい、まあ、元々その祇園さんの神さんは今はスサノオノミコトって言われてるけど、うん、御頭天皇ってみんな呼んでたわけですよ、
はい、
ね、
牛の頭って書いて、まあ、
そう牛の頭の天皇王様ですよ、
うん、素晴らしい、
ね、
ミノタウルスだ
ミノタウルスですよ、そうです、
はい、
うん、その中国版なんですけどね、
うんうん、
でそのミノタウロスじゃない御頭天皇が中国のとある村を旅していた時に、
はい、
宿を借りようと思って、うん、いろんなとこに行ってみんな断られた、
うん、
なんと
御頭天皇ですかね、
いやそれ断りますよ、
牛の頭の
ね、突然牛の頭のねそんなの怪物が戸を叩いて止めてくれって言われても止める人は普通いないですよね。
ところが庶民将来っていう人は、うん、人の絵、ね、気の絵人で、
はい、
まあ、しゃあないな止めたろかという、うん、まあ、しゃあないと思ったかどうか牛好きやったかもしれない、
あ、そうかもしれない、
牛は好きやけど顔だけ牛っていうのはどうなんでしょうか、
ね、確かに
でその親切な庶民将来さんだけがその御頭天皇のパワーによって蔓延した疫病から助かって、
うんうん、はい、
その他の人類その他全部滅亡したと、
うん、なんてことでしょう
ひどい話
ひどい話ですよ、うん、普通断りますよ、ね、
うん、はい、普通に断った人はみんなやられてしまったんです、
はい、いや今のお話ですと、はい、ということは今生き残っている人類は 全て庶民将来の子孫ということですか。
そうです、庶民将来の家族こそがアダムとイブ、うん、
いろんな話が混ざってきましたけど、
あの年末のあのちまきとかお守りに書いてある庶民将来の子孫なりというのは嘘じゃないんです。我々そうみんなそうなんですね。いや
もしかしたら、ええ、その後で、ええ、あの宇宙の他の星からやってきた生命体が、はい、混じってるかもしれない。
なんかすごい話になってきましたね、うん、祇園祭からなんか宇宙エイリアンみたいな話になってきましたよ。
そう、まあ、最近あの生命は宇宙からやってきたみたいな話。
そうかもしれませんけど、 それ庶民将来の前の話でしょ
いやアトム来てるかもしれません、うん、まあまあまあっていうぐらい、はい、あの長い歴史の中で伝説を元にして、だけどあの根本はその非常にこう繁栄したこの京都の平安の都、繁栄したのはいいけど、繁栄して人口が増えて人口密度が高まって、でも上下水道が完備されてない昔の平安京っていうのはもう病気が流行りまくったわけですよ。みんなもう夏になると病気が流行るのは怖くて怖くてしょうがない、うん、普通に他の神社でも夏至の日っていうか今6月の末に名護市の大祓っていうのをやるんですけど、はい、それだけじゃ足らんかったわけです、うん、もっと徹底的にやらなかった、はい、で祇園祭り祇園御霊会っていう、はい、その例ですよ、ね、ここは御霊って普通は非業の死を遂げたあの偉い人、ね、例えば津軽道真とか、はい、佐原親王とか、はい、そういう人を指すんですけど、この場合は御頭天皇の霊に祈るっていう、うん、行事を平安時代から始めた。
うん、それが祇園祭り。
そうそうそう。それがどんどん大きくなって豪華になって今も伝わってるというのが祇園祭り。はい、ということでなんか大林が聞こえてきました。
はい。
いよいよこの番組今年の祇園祭りウォーク2022もお別れの時間が近づいてきたようです。あとはね、7月31日に。駅人祭っていう、またお払いの、
うんうん、またね
払いまくりましょう。
もう徹底的に払ってください皆さん、うんね、もうこのコロナもなんとか、ね、みんなで払って手を洗ってマスクきちんとして、うん、ソーシャルディスタンス保って、うん、来年はおみこしもちゃんと全てのコースを巡行できるように、ねねはい、なりたいなと、なってほしいなと。
まあ、今年これだけ祇園祭りねやったんですか。
そうそう、
来年はもう大丈夫ですよ、
ね、うん、もっとね、
という気の緩みがまあまあまあまあはい、ということで祇園祭りウォーク2022、中野さん久保田さんとともにお送りしてまいりました、
はい、
今年の祇園祭りウォークはここまでですが、来年もまたラジオで皆さんとお会いしたいと思います。来年はねまたいつものようにどこかの山鉾を徹底取材して、はい、生の声をいっぱいいっぱい皆さんにお届けできたらなと思います、
はい、
それでは皆さん、はい、また来年までさようなら。
さようなら。
この番組は千鳥酢醸造元村山ゾースすき焼き料理店三島亭、歴史と文化の通り道三条名店街、 SCA サウンドソリューションズ社、三条室町チキリア、工具とクラフトのお店アルージェ伊勢屋のご協力でお送りしました。京都府交通安全協会からのお願いです。ありがとう。どういたしまして。心が触れ合う、明日も笑顔で交通安全。